あ、エフェクト入ってる。入ってないよね。よし。冒頭に、本日の日付時刻、4月19日14時55分だと。これぐらいに始めたいよね、大体ね。まあそういう感じのことでして。おはようございます。連日の炎上トラブル、その他もろもろで猛烈に凹んでいる尾崎孝也です。なんで君んところはその、連日の炎上トラブルなんだろうね。他でそんな、そこまでひどい猛烈な炎上トラブル聞いたことないよ、さすがに。まあ僕もひどかったけどさ、確かに。数日前まで。まあいや、そういえば日曜日は情報処理技術者試験なんですよね。行きが起きないな。まあとりあえずそれはさておいて、今回のデータとこ勝負は受験番号の下2桁44でいきたいと思います。推進。第1回爆発テロ選手権にエントリーしたいところですが、先日話してしまったのと、今日も実はまた起きてしまい、お前のとこ、どうなってるんだお前のとこ、もう何もかも投げ捨てたい気分なんだけど、今回は辞退ということで、ここは一つご容赦ください。相変わらずひどい目に遭っている、尾崎さんですが、まあ、100名ダイスを1個投げる、1個投げると、合計は6でした。あれ？なんか6って聞いた響きじゃねえ。そうだ、ビッグホール1だ。29と一緒じゃん。よいしょ。で、6という、あ、違った。別のパラメータいじった。956、これで、まあこういうのがビッグホールですよ。ビッグホールっていうのは大きなホールですねっていう話をまあちょっと昔したんですが、もうさすがに、ずっとかけてると聞きづれ。まあとりあえず行ってみようか。キクラゲ星人は、こんな感じかな。はい、キクラゲ星人はオリクル初めてお送りいたしますと。ということで、前回の宿題が、第1回爆発しろ大賞っていう風に、放送の中では言ってる、あ、タイトルコール。ほんとほんとほら消えねえな、このエフェクト。そう、前回ね、なんだ、音声っていうか、ファイルの中では第1回爆発しろ大賞って言っといて、サイトの方には第1回爆発しろ選手権って書いてありましたと。大変、混乱させてしまって申し訳ありませんでしたが、まあ、どっちでも一緒なんで、そんなことに大きな意味の差はないので、まあ、粛々と進めてまいりたいと。毎度どうも、ついに、チャンプ内藤に近接遭遇してしまった大谷沙保です。お、すげえ。前にジムとか近所とかいう話をしましたが、まさか本人に遭遇するとは思ってませんでした。NHK の番組、情熱大陸で特集されていたのを見て、それから一週間かそこらで某コンビニで新聞を買っているところに遭遇しました。ついつい情熱大陸見ました。頑張ってみます。頑張ってくださいって声をかけたら、思いっきり気まずそうな感じの表情を一緒に見てたのに、笑ってくれました。変装のためかマスクをしていたのですが、髪型と目元の傷で一目瞭然だったり、あー、まあ、すっごい気まずそうか。そうか、気まずそうだったか。さて本題。宿題が第1回爆発しろ大賞ってことなので、とりあえず3つほど。電車内に大きいベビーカーを畳みもせずに持ち込み、人にぶつけても謝る素振りも見せないバカ夫婦爆発しろ。2、5杯紛失、6に確認もせず不在通知、日本郵便爆発しろ。3、大阪のイベントリリカルユニフォームの主催とスタッフ一人残らず爆発しろ。まあ、公式ホームページはすでに炎上してるかな。いや、まあ、俺も日曜日の午前中に照明や空調設備とかの点検を入れておきながら立ち会うだけでいいんでよろしくと、水曜日の昼に伝言残して逃げやがった上司を爆発しろって感じですかね。まあ、とりあえず3つほどって書いてあって4つ書いてあるんですが。それはさておき、1イン4アウトぐらいのヘッドホンアンプですか。サンクリまでってのは無理だけど、夏コミまでには作ってもつけるから、どっちでどうするつもりだ、お前それ。 それでございますか。うん、電車内に大きいベビーカーを畳もせずに持ち込み、人にぶつけても謝る総理も見せないバカ夫婦。5杯紛失、ろくに確認もせず不在通知。日本郵便か。僕これペリカンで一回やられました。例のスイングガールズの DVD ボックスを買った時にですね、まあ通販で頼んだんで、まあペリカンが持ってくるんですよ。で、まあ届くはずの日っていうか、まあ発売日ですよね。発売日あれたまたま休みの日かなんかなんですけど、家で待ってたら、まあ来ないですよね。来ないからどうしたんだろうと思ってウェブページを確認してみたら、配送持ち戻りになってて、不在通知が入ってない。お前持ってきてねえじゃんとかいうこうあるわけですが、お前不在通知そこまで配送持ち戻りって、お前それ再配送の連絡をどうやってつけてもらうつもりだったんだこらっていう電話を慌ててしてですね、次の日かなんかに持ってこさせるわけですが、こういうトラブルあるよね。あとその大阪のイベントリリカルユニオンの主催とスタッフっていう、これがひどかったらしい。そっか、太田さん現地行ってたんだよね、そういえば。なんか、入れ替え制にしますって言って、10分後かなんかにやっぱり入れますって言ってみるだとか、こう、なんかね、まあ、スタッフの不手際でぐったぐだなことになったらしい。っていう、まあ、話は聞いてるんですが、なんせこう、大阪のイベントだしね、リリカルナノハのイベントって言われても、基本僕用がないから行かないんで、まあ、昨今ではなかなか稀に見るクラスのひどいイベントだったみたいだと。ついでに、立ち会うだけでいいんでよろしくと水曜日の昼に伝言残して逃げ上がった上司というあたりを含めて、まあとりあえず爆発してもらいましょう。という、エフェクトを仕入れてまいりましてですね。エフェクトっていうか、まあ効果音ですね。もう一つ。理解そうですでございます。爆発しろというネタが周囲に多すぎて、かっこして身の回りから国レベル、どれにしようか迷っております。今回無難なところで、車中で咳を巻き散らす人です。通勤電車で運よく座れたと喜んでいたとき、前にだった人がいきなり咳込んで、その飛沫が飛んできたときは、リバーブはじめ、リバーブかよ。リバーブってどれだっけ？急に言われても番号がわかんねえ。リバーブ。ゲーテッドリバース。これリバースだ。リバーブじゃねえ。あ、なんかエフェクトを探してる暇にもっといろいろ番組が進められそうなので、この指定はなしっていうことで、飛沫が飛んできたときは、うげっとしました。本人は前に飛ばないようにと手を当てて咳をしているのですが、案外咳の飛沫って下の方に飛ぶんですよね。マスクくらいしろ。ちなみに理解そうですは花粉症 &BA 持ちなのでマスクは必携です。理解そうですでございました。かっこしてペコリと。あー、花粉症 &BA 持ちか。だいたい僕と似たような症状のような気はしますが、花粉症はですね、昔そのまあ東京都立川市とか昭島市とか言われるあたりに住んでた頃っていうのは、その青梅の山から花粉の皆様が春になると大量に押し寄せていらっしゃるので、もうそれはひどい勢いだったんですが、就職して、まあ、千葉というかですね、ここ舞浜っていう、まあ、ディズニーランドの最寄り駅なんですが、ディズニーランドの最寄り駅に越してからですね、花粉症大したことないですね。やっぱりその場所柄ってあるみたいだなぁと、引っ越してみて思いました。まあ、そんなこと言ったってね、引っ越せるかどうかなんてわかんないしね。まあそういうことなんで、まあとりあえずこれも、咳を巻き散らす人、まあ爆発しといてもらいましょう。うれ。まあこういう感じの大変派手な爆発音か何かを拾ってきますね。まあ爆発しろ大将だから、まあ爆発しといてもらおうかなっていう感じのことをちょっと今回やってみましたと。で、これメールは一 で、以上なんですが、次回についてはどうしようかな。次回についてはどうしようかな。なんせ、今回も全然、なんて言うんですか、作戦立てずに、始めてるわけですが、そうだな、ですね、実は、モンスターハンターポータブルセカンド G なのか、あれ順番よくわかんねえんだよな。とにかく、この間出た、PSP 用のモンスターハンターっていうゲームをまあ最近やってる。まあ、言ってわからない人には全然わからないと思うんですが、今フルフルっていうモンスター相手に、絶賛手こずり中っていうようなことなんですが、これがまたね、このゲームが非常にその、まあ、時間泥棒というかですね。なんだ、他の色々に費やさなきゃいけない時間をものすごい勢いでこのモンスターハンターが食っていくっていう現象がありましてですね、こう、意識的に、なんていうのかな、今日はここまでっていう決めてやめないと、いつまででも続けてられちゃうゲームなんで、ま、そこら辺大変困ってるんですが、そうだな、そういう勢いで、昔ハマったゲームとか、今やってるゲームとかがなんかあったらちょっと教えてほしいかなと。うん、モンスターハンターはモンスターハンターで、もうあれはおそらく、なんていうのかな、飽きなければ一生でも遊んでられるゲームなんですが、あんまそういう種類のゲームってそういえばないよなっていうことをこの間ちょっとふと思いましてですね。なんだ、一本で一生遊んでられそうなゲームとか、一本を、一生見続けてられそうな映画とか、なんかそういうのが、なんだ、長持ちしそうなコンテンツみたいなのがあったらですね。ちょっと教えていただければという感じのことは思っておりますということで、次。でね、匿名希望です。時々聞かせていただいていますっていう、この、時々聞かせていただいていますぐらいの感じが、番組的にはいいですよね。っていう。最近そのバックナンバーもだんだん増えてきてですね、なんていうのかな、やっぱ、バックナンバーってあればあるほど、こう、今来た人がくじけるんですよね。多分。よくわかんねえんだけど、やっぱ30分あるとめげる人っているだろうな、みたいなことを考えるとですね、こう、時々聞けるみたいな、距離感っていいなと思うんですが、まあ、それはそれとして。Google 先生にお尋ねしたところ、アーリーリフレクションは初期反射音。壁などに反射して、格好したアーリーリフレクション。アーリーリフレクションはリバーブのキャラクターを決める重要な要素である。キャラクターにはホールルーム、プレートなどあるが、これは口述、なんだ、後ほど説明するが、この設定でどんな残響音がつけられるか決まってしまうと言っても過言ではないだろう、みたいです。鉄板の代わりに金箔を振動板とか書いてあるんですが、ってもしやゴールドプレートなんとかのことでしょうか。前回の30回に URL が上がっていました、ottot.com の講座が詳しいみたいです。ダウンロードページもあるみたいです。リバーブとディレイの応用もののページを見ておくと、オリカ様の100のエフェクト制覇も夢ではないかも。三連休の1日あれば十分とか括弧して書いてある。で、Google 先生が見つけてくれた、ミディ何かいいことないかなのエフェクト編も比較的わかりやすそうなんです。っていうメールが、まあ、匿名さんという方から来てまして、なんかね、最近この匿名希望の人の匿名の名前のバリエーションが最近ちょっと増えてですね。この匿名さんは自分の名前に3をつけてくるっていう。まあ珍しいことに、なってるわけ。どこだったかな？確か今週っていうかこの後読むはずの、オーガスト総局海賊版の方には確か匿名希望ぬとかいう人もいてですね。なんでその匿名の人にそんなにバリエーションがあるんだろうって。こいつら全部違う人なのかなとか、匿名の人がどっから来てるとか、だって匿名だから全然わからないので、こっちとしては。もしかして、いや、同じ人が変えて遊んでんのか、本当にたまたま全部違う人なのか、まあ、全然わかんないわけですが。まあ、それはそれとしてですね、壁などに反射して格好してアーリーリフレクションって書いてある。あのね、壁に反射することがアーリーリフレクションではないよ。っていう話はちょっとしとかなきゃいけないかなと思ったんですよ。アーリーリフレクションのアーリーっていう単語の意味を考えてみよう。つまりだ、エフェクターのエフェクトっていうのは、要するに自然現象を、 効果としてトレースするものと、まあ自然にはありえない効果を醸し出すものとある。で、例えば、エコーだとかそういうものっていうのは基本的には自然系のシミュレートなわけですよ。で、アーリーリフレクションっていうのは、リフレクションがアーリーなわけですよってルー大柴みたいなこと言ってるけど、あのね、あの、反射して帰ってくる音が、あの、普段よりも比較的早く耳に届く状態がアーリーリフレクションなんであって、壁などに反射することがアーリーリフレクションではないよ。それはリフレクションだよ。で、リバーブのキャラクターを決める重要な要素で、キャラクターにはホール、ルーム、プレートなどあるが、これは、この設定でどんな残響音がつけられるか決まってしまうと言っても過言ではないっていうのは、壁に当たると跳ね返ってくる音っていうのは、当たった壁の材質で変わるからです。で、ゴールドプレートなんとかのことでしょうかって言ってるのはまさにその通りで、反響板をゴールドプレートで作ったからゴールドプレートです。それはそういうものです。で、この間から言ってる、今日もビッグホールか。ビッグホールとかミッドホールとかスモールホールとかっていうのは、小さい中ぐらい大きいって言ってるけど、要するにビッグホールは大きな空間です。で、大きな空間だから、要するに大きな空間の音の響き方と小さな空間の音の響き方は違うよねっていうことが、例えばスモールホールとビッグホールの、響き方の違いです。っていうぐらいのことまでは知ってんのよ。でね、なんていうのかな、URL が上がってたこのページとこのページが詳しいから、100のエフェクト制覇も夢ではないかもみたいなことが書いてあるんだけど、そこのページに書いてあることを、単にその場で朗読すればわかるようなことっていうのは知識では、なんだ、知識ではあるんだけど、そんな知識は実地で役に立たないのよ。だから、三連休の一日潰して一夜漬けで100のエフェクトみたいなものを仮に制覇するようなことをしたとしてもですね、役には立ちません。だから、なんだ、100個事前に勉強しろって言われても勉強が間に合わないって言ってるのは、体験の伴えない知識っていうのは所詮知識だよっていうこと。なんですよ。そういう意味で、なんていうのかな、どんなに詳しいページがあったとしても、で、それを穴が開くまで読んだとしても、エフェクトの話だからね。わかることなんてねえです。そういうことなんですよ。で、次。その他一般。カラクリ聖人会、元井キクラギ聖人会。リーダー SS でございます。カラクリ聖人会、元井キクラギ聖人会の30回おめでとうございました。BGM カラクリの方は BGM カラクリの方は無事に機能されているようでよかったですと。このカラクリはこのカラクリでね、またなんていうのかな、カレントの曲がどこまで進捗してるのかわからないとかっていう問題がまああるわけですが、まあそれはそれでしょうがねえかと。まあ見切って使ってます。で、前回30回放送の太田さんのアナログ申請で思い出したんですが、オペアンプという IC と格闘し、普通のトランジスタの背中を削ってエポキシー接着剤で固めて温度特性と格闘したりと自作してライブに持ち出したのを思い出して懐かしく聞いておりました。当時、初号のラジオとかトランジスタ技術といった雑誌に制作記事が出ていました。トランジスタ技術ってなんか、表紙見たことある気がする。時にヘッドホンアンプですが、まずは原理理屈からの売倉さん。やはりここは自作をお勧めしてしまいます。ヘッドホンアンプの定番の、4580と言われるオペアンプ IC を使ったのが手始めには良いのではないかと思います。そういえば、手元の AM アムデックの自作ミキサーにはヘッドホン端子がなかったので、ヘッドホン端子を追加するときに4580を使って組みました。参考までにネットで見つけた URL を書いておきます。ヘッドホンアンプの製作1号機。その世界では反転増幅器と呼ばれるものです。実は上記の回路を少しいじると簡単なアナログミキサーにもなります。ちょうど Wikipedia に原理図が出ていたので URL を書いておきます。加算回路。あと、市販のヘッドホンアンプ、括弧してオーディオテクニカの ATAHA2 を参考に自作された方のサイトを見つけましたので、こちらもご参考までですと。2系統のヘッドホン出力くらいならパラに繋いでも OK ということでしょうか。以上、理解、そしてございましたと。いうことでした。ですね、黙って待ってれば、オースターさんから押し付けられるっぽいような話が。 あるらしいんですが、まあ、帰らず後で見てみます。で、次。これどっちが先だったんだっけ ?4 月7日の12時57分と13時45分だから、この順番だ。日本のアーティストのクリエイティブコモンズ。匿名希望でお願いします。日本のアーティストのクリエイティブコモンズということでネットを徘徊していたら、以下のような URL を見つけました。私、スミーさん、スラッシュ、アフラマッサの楽曲の使用された言い方へ。多分、オーガストの音楽の中のお一人のサイトかと思われます。4トレント着券についての説明、確保して含むクリエイティブコモンズがあり、まずは上のメニューのコンタクトよりお問い合わせくださいとあります。同サイトにはいくつかの楽曲が MP3 ダウンロード可能な形で公開されており、もしかすると、堀川様のところで使える条件のものがあるかもと思いました。過去ネットラジもやられていたようですと。ご参考になれば幸いですと。で、次。自分が知っている日本のアーティストのクリエイティブコモンズの URL、匿名希望です。知り合いに教えてもらってこちらのサイトのラジオを聞いてみました。日本のクリエイティブコモンズのアーティスト関連の情報をお探しと思いまして、自分が知っている日本のアーティストのクリエイティブコモンズの URL を書いてみました。こまめに探してみると結構ありそうなんです。釈迦に説法でしたらごめんなさいですと。いうことで、いくつか紹介いただいてます。坂本龍一、それから、コーネリウスの小山田圭吾さん。オリジナル楽曲を持つアーティストから募集、ハイキャスター音楽配信情報ホーム、ソングスのライセンスのクリエイティブコモンズ、アイキャスターってサイトなんですね、これ。で、次、ポッドミュージックストリート、ポッドミュージックストリートシェアミュージックっていう、まあ、このサイトはですね、昔、ポッドミュージックストリートで配信される楽曲そのものが、ポッドキャストで流れてくるってサービスをやってたんですが、それは登録してあるんですけど、なんか、ポッドミュージックストリートっていうサイトの方がどうも引っ越したらしくて、引っ越し以降の、新しい楽曲が流れてこない状態になってる。確かにこれ時々、日本語の曲入ってますね。で、この下の NJ ポップっていう、まあ、アーティストさんの、すべての音源はポッドキャストなどで使用可能なポッドセーフの楽曲ですっていう、この NJ ポップさんの駆け引きっていう曲とかが、まあ、流れてきてたことはあるんですよ。で、NJ ポップさんは NJ ポップさんで、自分とこの音源全部ポッドキャストで配信してるみたいだったんで、今回このメールをもらって新たにそれを登録しました。で、あと、直接クリエイティブコモンズと明示はないですが、ヤマハがやっているサイトで、音楽ダウンロード、音楽配信サイト、マイサウンドというのがあり、ユーザー作品検索あたりでオリジナル曲、かつダウンロード可能なものを検索かけて気に入った楽曲があれば、作者の方に聞いてみると、OK なものもあるのではと思います。4月7日現在で、2095件の作品が見つかりましたと出てきます。以上、ご参考までにです。ということで、まあ、大変重要、重宝なメッセージを、いただきましてですね。まあそこいら辺のことも、話としては兼ねまして、今日の BGM、これが、どれだっけ？あ、タイトルど忘れした。コーネリアスなんだけど、タイトルど忘れした。これだ。これだ。コーネリアスの渡り鳥2。っていう、この曲がですね、そもそも僕がクリエイティブコモンズっていうものを認識するきっかけになったのはこの曲というか、なんていうのかな、これクリエイティブコモンズが、要するにクリエイティブコモンズが CD を作るって、売ったのかな。で、作るにあたって、まあ、コンピレーションだからいろんなアーティストに声をかけてるっていう話の中で、小山田圭吾にも声がかかったらしくて、楽曲を一曲提供しました。で、これクリエイティブコモンズの曲なんで、いつもとライセンスの形態が違ってですね、いつもは by で NC で ND なんですが、これは by だと。つまり、コーネリアスの渡り鳥2っていう曲が元ですよっていうことだけ明示してあれば、なんていうのかな。要するに、別の人がリミックスするだとか、そういうことっていうのはもう全然フリーに、もうどんどん使っちゃっていいよっていう音源の中に、だから小山田圭吾が曲を一曲提供してる。で、それは、なんか提供するってどうなのみたいなことが、あれ、どこのウェブサイトだったかな。この CD を作った時に、
どっかのサイトで小山田圭吾がインタビューに答えてるんですよね。そのクリエイティブコモンズに曲を提供することみたいなことで、インタビューに答えてる記事を見たことがありまして、あ、クリエイティブコモンズってこんなことやってんだっていうのをその時に知りましたっていう曲が、さっき、まあ、実際に音源そのものを使うためにダウンロードしてきたのはさっきなんですが、これが、僕がクリエイティブコモンズっていう活動を知るきっかけになったコーネリアスの渡り鳥2っていう曲です。が、今後ろでかかってる BGM。まあせっかくクリエイティブコモンズ絡みというか、ちょっと話が、いろんなとこから出てきてるところなので、せっかくだから原点を持ち出してみようと。いうことで、今回はちょっと、コーネリアスの BGM なんかをちょっと使ってみたり、そうだな、次あたり坂本龍一さん。まあそこら辺は何でもいいわけですが。まあそういう感じのことで、なんだろう、最近、微妙に、音楽ネタ寄りな、キクラゲ星人青、リクラ初めてお送りいたしましたと。